九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
直手すき和紙、谷口雄二郎。佐賀県佐賀市直地区瀬振山系のふもとに広がる盆地の一角で、江戸中期から伝わる直和紙の火を守り続ける紙すき職人。かつて100軒以上もの工房が軒を連ねていたという和紙の一大産地で、ここでしか作れない和紙の魅力を広く伝える谷口さんのその場所、直への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
ここは直地区を一望できますね。気持ちのいい景色。
昔は100軒以上紙すきがあったんですよ。
100軒以上ですか、
はい、農閑期の仕事でですね、畑が少ないものですから冬場の仕事で紙すきが栄えたところ。
いやー、じゃあ寒い中重労働大変でしたでしょうね。
そうですね、寒い中ですね、水の仕事なんてですね。
直地区の道祖神を祀る祠のある丹波山。工房の裏にあるその小高い山の上が谷口さんが気分転換に訪れるお気に入りの場所でした。
この直地区というのはどういった地域というふうに言えますか、特徴というか。
今100軒ほど家があるんですけど、まあ、すごくこう団結力が強くてですね、はい、今はネギとかですね、干し柿の大産地なんですよ。
和紙作りというのは直の歴史の中ではどういった位置づけですか。
300年ほど前に始まったので、一番最盛期は明治ですね、はい、で少なくなったのがもう昭和初期なので、それまではすごくみんな紙すきやってたと。でそれが衰退していった時に、なすびが産地になったりとか、干し柿が産地になったりとか、ずっと変わってきてます。
じゃあどんどんこう新しいものにチャレンジする、そういう、
まあ、そういうとこなんでしょうね、直っていうのはですね。
そしてこの辺りは水もすごくきれいだそうですね。
水はきれいですね、はい、直川っていう大きな川がありますので、ね、
それは紙にとってはいいことなんですか。
やっぱりその紙すきができるところっていうのはやっぱりこう水がないとですね、水が一番大切なので、水が豊富にあるっていうのは条件ですね。
じゃあそれだけ紙すきが栄えたっていうことは逆に水がきれいだったっていうことですね。
それもあったんですね。
田原さん、そもそも直和紙の歴史はどのようにして始まったんですか。
伺ったところによりますと、1699年に当時九州で唯一紙をすいていた筑後から伝わったそうなんですね。でその後直に伝わって九州一円や四国にも技術が広まったそうです、ただ、まあ、昭和になって紙が機械で作られるようになりましたよね。そこからもうやはり手すき和紙っていうのはどんどん衰退してしまって、35年前ぐらいにはもう直地区では本当谷口さんのところ一軒になってしまったそうです、
現在工房の近くの広大な畑で和紙の原料となる果樹の木を栽培する谷口さん。そこでは今年も果樹の木が芽吹き始めていました。
この目の前に広がる畑で、直和紙の原料となる果樹を栽培されてるんですね。
そうですね、はい、
原料を一から作るってすごいなと思うんですけれども。
それこそ昔からやってますので、その大変とかって思ったことはないですね。
そうですか。一般的には楮とか三つ股っていうのが紙の原料としては知られてますよね。その果樹にこだわる理由というのは、
これこだわったわけでなく、もうそれこそもう昔から300年前からですね、紙すきやってますので、たまたま果樹だったっていうことですね。でそれが分かったのが20年ほど前なんですよ。それまでは楮って思っててですね、なんか違うなと思いながらずっと使ってきたんですけども、植物に詳しい方がこれは楮じゃなくて果樹と言われたので、いろいろ調べたら果樹だったという。
そういう流れなんですね。その果樹の特徴というのは何かあるんですか。
繊維が長いというのが一番特徴です、ね、だからその直地区で提灯の紙が多かったっていうのは、果樹っていうのがあったから 提灯の紙に使われてきたのかなと思いますね。
提灯の紙を作るにふさわしい植物だったんですね。そうなんです。
はい、薄くすいて光を通しながら丈夫に作らないといけないっていう。
それにしても紙になるまで長い道のりですね。
長いですね。栽培だけが1年ですからね。はい、それからまた刈り取って皮剥いでっていう作業がありますから。
今本当に雑草の方が勢いが強くて、ね、可愛らしい、もうあの指の先ぐらいの芽が出ている様子なんですけれど、はい、これがもう1年で成長する。
1年でもう2メーター3メーターになりますので成長はすごく早いですね。
あ、私の身長も追い越してしまうぐらいですね。ですね、
もう夏頃になると全然もう畑の見た目は変わってきます、ね。
そうですか。じゃあこの畑も火事の天国みたいになって。
そうなります。はい、
田原さん、1年で2メートルから3メートルにも成長するってこれたくましいですね。
そうですね。私がお邪魔した時はまだ春先だったので、ほんと可愛らしい芽が出ているぐらいだったんですね。その株のところからちょっとこう顔出してるって感じで、いやそれがそんなに成長するってやっぱなんか生命力も感じますし、でそれを幹から切って収穫するっていうんですから、それも重労働ですよね。
そうですね。でも火事を構図だと勘違いしてたなんてこれうっかりですよね。いや、まあ、今となっては笑い話ですけどね。
そうですね、割とのんきと言いますか。でもまあ名前はともかく、やっぱりその繊維が長いですから、こう提灯の紙として非常にこうマッチするものだったからこそ重宝されて、この直鷲の火が消えずに残ったっていうことですよね。
およそ400メートルのアーケードに130を超える店舗が軒を連ねる博多の川端商店街。その商店街と同じく長い歴史を誇る門田提灯店の門田明宏さんは、博多祇園山笠や博多どんたくなどの提灯に谷口さんの作る直鷲を使っていました。
谷口さんの和紙になりますけど、結局一言で言うと繊維が非常に長い和紙という特徴がありまして、提灯を張る時というのは強く竹骨でテンションかけて、提灯って蛇腹でシワが寄りやすいですから、パンパンに張ってできるだけ平面に近くして描くんですよ。でその時に水を引いたりして繊維を緩ませるんですが、あれがあの繊維の短い紙あるいは用紙とかだったら水を引いてテンションかけるとさーっと裂けていきますよね。でこれが谷口さんの和紙というのは非常に繊維が長いんで、ずっと繊維同士で我慢して伸びてくれるんですよね。ですから強度的にも非常に薄くても強い和紙っていうので、もちろん提灯の描きやすさもありますけど、実際に提灯を買われた方が使われていく上で非常に耐久性が強いんですよね。非常に手がかかる作業だと思いますけど、やっぱりそういう職人仕事というのはやっぱりその人の性格が出るというかですね、見えないところで真面目にやってるかどうかが、これ僕たちの仕事もそうだけど、一手間多くちゃんとやってるかどうかが仕上げに出ますんで、これは私も職人ですけどやっぱ学ぶところですね。はい、
谷口さんの和紙を扱ってると谷口さんのお人柄まで分かるような感じですか。
はい、そうですね。はい、まあ、佐賀とあの博多ですからそんなにお会いする機会というのがあるわけじゃないですけど、やっぱりあの品物を見たら伝わってきますよね。だからそれは思いですね。人が見てないところでどうやってるかっていうのは物を見たら分かりますから、はい、水を引いた時にやっぱりしっかり耐えてくれるというか、ピンと張って破れないというのはやっぱり真面目な人柄がやっぱ出てるんだろうなと思いますね。はい、
田原さん、その見えないところの一手間に職人の技術や思い、プライドが込められているんでしょうね。
そうですね。職人同士ならではのこう、なんか共感みたいなのを感じました。でこの門田さんと谷口さん、それぞれお父様の代からの古い付き合いなんですって。ですからその門田さんがお父さんの仕事を引き継ぐときに、谷口さんの和紙以外は使うなというふうに厳命されたそうです。やっぱお父様同士もね、こう信頼関係があったんでしょうね。で実際あのよその紙を使った提灯の修理を引き受けた際にですね、門田さん避けてしまったっておっしゃってたかな、だからやっぱり直鷲とは紙質が違うなというふうに感じられたそうですよ。
九州最古の温泉として知られる古湯温泉、 直地区からほど近いその温泉地にある旅館杉の屋では、谷口さんが直の自然をイメージして漉いた和紙が訪れた人を出迎えていました。
旅館のロビーの壁一面の和紙、はい、本当に心が景色に包まれて広々とするような、
そうですね、ほっとしますよね。
谷口さんにとってこの直というのはどういう存在でしょう。
紙すきにとって水がきれいで果樹の木が育ちやすい、全ての条件が揃ってるんですね。だから本当にもう直でしかできないと言いますかですね、この土地に守られながらですね、紙すきができると思ってます。
この直という土地に守られて、はい、その紙が生まれている。そうですね。